耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1119回5月4日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。ゴールデンウィーク真っ只中ですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年のゴールデンウィークはね、まだこの収録してる段階始まったばっかりなんですけれども、なんかお天気に恵まれているのでね、まあ、よろしければね、外なんかにね、ちょっと遊びに出てみてはいかがでしょうか。本読むなって言ってるわけじゃないんですけども、本はね、いつでも読めますから、梅雨の時期とか取っといてですね、今ちょっと外出るのもいいと思いますよ。まあ、ちなみに僕は外に出ながらなんか本読んだりするんですけどね。まあ、新聞読んだりとかですね。まあ、なかなかこれも気持ちがいいもんです。まあ、普段とは違う本の読み方もしてみてください。で、今回ご紹介するのがですね、そんなゴールデンウィーク中にめちゃめちゃ硬い本なんですけども、政治の本です。で、政治の本なんですけども、もしかしたら、皆さんの中にはイデオロギーがちょっと対立している人もいるかもしれません。一体どんな本なのか後ほどご紹介していきましょう。では参ります。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み。新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は講談社より出ております平野貞夫著、小沢一郎完全無罪、特高検察が犯した7つの大罪という本です。まずは著者のご紹介なんですけども、著者の平野貞夫さんは1935年高知県生まれで、1960年に法政大学大学院を卒業後、衆議院事務局に就職し、園田素直衆議院副議長、前尾重三郎衆議院議長の秘書を歴任しました。で、その92年ですね、こちら退官しまして、参議院議員選挙に出馬したんですが、ここで当選して自由民主党に入党。参議院議員時代は一貫して小沢一郎氏と行動を共にして、小沢の知恵袋と称されてきた人物です。そんな議員生活も2004年にね、政界から引退する形で辞めまして、以降は言論執筆活動に専念されています。まあ、プロフィールを見てわかる通り、平野さんは、まあ、新小沢派なんですけども、そんな平野さんがね、今回書かずにはいられなかったと言ってるのが、この小沢一郎の一連の騒動についての、この本の記述です。まあ、小沢幹事長のね、政治資金問題とかね、今すごい騒がれてますけども、これの真相真実をですね、小沢氏のそばにいた、この平野さんが、その政治の、その政界の内側から、またその党内の内側から語るというものになっています。まあ、その平野さんによるとね、検察からの攻撃とか、党内からの批判とか、あと国民の不信感とか、そういった状況を、改善して、小沢一郎の無実を証明したいと、この本をね、書いたみたいです。で、こちらの方はですね、オープニングでちょっと硬いって言いましたけども、書いてるテーマこそ硬いんですけれども、書き方がですね、基本的に本当ノンフィクションで、その時小沢はこう言ったとか、その時誰々がこう言ったとか、その時こんな事実があったとか、著者はテレビを見ていたらニュースでこんなことが取り上げられたらどういうこっちゃみたいな、そういうですね、そこまで来るだけじゃないですけども、まあ、ノンフィクション調でまとめられているので、非常に読みやすいと思います。スタッフの中であんまり政治問題得意じゃない人もですね、あ、これ読めますねって言ってましたので、そういう意味ではおすすめです。で、今ちょうどね、この小沢幹事長って時の人じゃないですか。鳩山総理大臣となんか並ぶぐらい時の人なので、まあこういうですね、新小沢派の意見っていうのも、まあ聞いといていいと思いますよ。で、さて、一番重要な、その、じゃあ、小沢氏の事件についてなんですけれども、まず一つ、検察が主張する水谷建設から小沢幹事長に渡ったとされる1億円の闇献金疑惑。この件についてはですね、著者の平野さんは、はっきりと、小沢ほど公私の区別をつけて政治活動をしている政治家はいないと言い切っています。まあ、つまりそんな事実はないと言いたいんでしょうね。で、なぜそうすると検察が小沢幹事長を狙うのかっていう話に、平野さん入っていくんですけども、これがですね、なかなか刺激的というかですね、かなり覚悟の上で書いてるんだなという内容になってます。まず検察の主張を聞いてみましょう。検察の主張は当時小沢の秘書であった石川智弘議員が2004年都内のホテルで水谷建設の元幹部から手提げの紙袋に入った5000万円を受け取った。というものだったんですね。で、これは元会長の水谷勲の証言に基づいていると。まあ、ちゃんと現地も取ってると言ってるんですけども、まずですね、その、逮捕された石川議員がですね、金を受け取ったという事実はもとより、水谷勲氏との面識すらないよということを言っていると。 で、石川議員の逮捕っていうのは、その小沢がにとって非常にその、寝耳に水な内容だったそうなんですね。なんでっていう。そんな感じだったので、まさに意見が真っ向から対立してます。で、平野さんはさらに突っ込んじゃうんですね、ここから。じゃあなんで検察はそんな事実捏造してまで石川議員を逮捕して小沢幹事長に聞き取り調査をしたの?と。で、答えがね、非常に簡単なんですけども、小沢幹事長の政治生命を断ちたいんじゃないだろうか、検察は、と。まあそういうね、あの話は、まあ多分皆さん週刊誌レベルとかでいろいろ聞いたことあると思うんですけども、こっからがですね、展開がやっぱりその書籍だけったらすごいんですね。この本7章構成なんですけれども、ちょっとあの、章タイトル読んでみますね。第1章、検察の汚れた金。第2章、石川議員逮捕の無法。第3章、小泉純一郎の罠。第4章、ロッキード事件の裏側。第5章、リクルート事件という虚構。第6章、特攻検察が犯した7つの大罪。第7章、なぜ検察は暴走するのか。はい。以上7章構成なんですけども、ちょっと現代史に詳しい方はピンときたかもしれません。そう。検察が過去一体何をしてきたのかっていうのを、まあ、暴いてるわけなんですね。リクルート事件なんかは新刊ラジオでもやりましたけども、ね、それさん結構ひどい目に遭いましたよね。ああいうことをですね、こちらの方まとめまして、検察というのが一体どういうその組織、どういう制度なのかっていうことを、ひたすらに、解いています。で、僕がね、知らなかったのは特に第一章のその検察の裏金をね、テレビ番組の中で、告発しようとした、ある人がいたんですけれども、その人がなんか、そんなに大きな罪かそれっていうので、急に逮捕されてしまった話とかね。まあ、確かに似たような事例はあるということで、最初のうち僕はですね、なんか、小沢陽子の本かなと思って、ちょっと前そばだったんですけども、確かに検察にも怪しいとこあるねと思ってですね、興味深く読んでしまいました。これについてはですね、あんまり深く語りませんので、まあ、検察の裏金の話、そして石川議員が逮捕された話、で、第3章小泉純一郎の罠っていうのはですね、なんか小泉元首相は、その検察の弱みを握ってて、で、その弱みにつけ込んで、検察と手を結んで、政敵を倒していたんだよ、ってことを書いてるんですけども、どこまで信じるか皆さん次第ですが、まあ、鈴木宗男とか田中真紀子とか結構、議員辞職しましたからね。そういうところが実はその小泉の罠だったんだ、っていう書き方をしています。まずね、書いてあることをそのままですね、受け取ると、まあ、非常に恐ろしい世の中に僕らは生きてるんだな、っていうふうに、思ってしまうかもしれませんけども、まあ、書いてあること大きく二つです。まず、小沢一郎は無罪だよという内容。で、これについてはですね、結構反論する人も多いんじゃないかな、なんていうふうに僕は思います。僕最近ちょっといろんな本読んできた関係でね、小沢一郎の評価っていうのがですね、あいつ全然ダメっていう感じじゃなくてね、ちょっと評価も上がってきているので、そういう意味ではですね、まあ、ぜひ読んでみてほしいなと思いました。で、もう一つがですね、検察について、検察って悪い組織だよっていうのをひたすらまあこの本で言ってるわけなんですけども、これもですね、やっぱり他の本とかでね、たまに出てくるんですよね。検察って僕らにとってあまり身近じゃないじゃないですか、一般市民にとっては。むしろ警察の方が怖いよみたいなね。ただ検察が怖い人っていうのは、まあ政治家であったり、大きな会社の CEO であったり、ちょっと複雑な株取引で結構大きなお金を動かしてるから、これたまに違反したら怖いなっていう、そういう人ぐらいだと思うんですけども、まあ検察って一体どういう側面があるのかと、この本悪い側面ばっかりですけども、そちらをね、学んでみるのも面白いかもしれません。では書籍情報です。小沢一郎完全無罪、特攻検察が犯した7つの大罪、平野貞夫著、講談社より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今回の本にね、関連する書籍をご紹介したいんですけども、新刊ラジオのバックナンバーから、新刊ラジオ第973回リクルート事件江副弘正の真実、これはですね、この本でも取り扱われてますので、リクルート事件について江副さん自身が書いた本です。検察にね、こんなひどいことされたんだみたいなことをね、書いてるんですけども、あんまり恨みつらみになっていないのはですね、江副さんの人柄の良さってのが出てですね。で、もう一つが、新刊ラジオ第1096回小沢一郎という禁断の果実、これは新聞記者さんが書かれたですね、その民主党の中で小沢一郎って異質の存在なんだけど、なんで小沢がいるのっていうお話、これは非常に群像劇として読みやすいので、さっきその反小沢の人をね、本読んでくださいって言いましたけども、この本 もおすすめです。個人的にはこっちの本の方が面白いかなっていう、小沢一郎っていう人の人物を見るためには。で、今回の本は検察って何って知るためには非常に面白いですね。で、この2冊を、今回の新刊ラジオの個別ページに貼っておきますので、ぜひ皆さん聞きに来てください。新刊 JP もしくは新刊ラジオとね、各種検索サイトで検索していただければ、こちらのね、個別ページまで たどり着けると思いますので、5月4日号ですね。ぜひ見てみてください。で、最後に、ちょっとまだ時間あると思うんで言いますけども、小沢一郎と鳩山幸男についてなんですけども、僕のスタンスとしてはですね、まず鳩山首相については、すごい友愛の精神とか、まあ、あれいいと思うんですよ、その精神自体は。で、僕のね、鳩山一郎感っていうのは、僕のね、鳩山幸男感っていうのはですね、人間としてすごいいいんだけども、政治家として微妙っていう感じですね。みんなの言うこと聞いちゃうからなかなか意思決定できないんじゃないかなーなんていうふうに見ています。で、小沢一郎についてはその逆でですね、必ず選挙で得票するっていう政治強さを持ってる。というわけで、政治家としては優秀なんだけど、人間として微妙っていう、この二人がね、フュージョンしてね、小沢幸男とかね、鳩山一郎になってくれませんかね。鳩山一郎っていたんですよね。というわけでですね、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。